瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えしています。瀬戸防災防犯ステーション、今日は瀬戸市社会福祉協議会の永田さんに災害ボランティアとは題して災害ボランティアとはと題してお話をお伺いします。永田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、災害ボランティアとはということでお話しいただくんですが、最近本当に災害が多いですよね。
はい、今年に入ってからは大阪北部地震や平成30年7月豪雨、台風21号及び北海道胆振東部地震など大きな災害が続いております。
本当に日本各地で災害による被害発生しています。永田さんには今年1月18日にもお越しいただきまして、災害と社会福祉協議会との関わりについてお話しいただいたんですが、再度お伺いしてもよろしいですか。
はい、社会福祉協議会は災害時に災害ボランティアセンターを設置し、ボランティアを求めている方とボランティア活動をしたい方をつなぐ役割を持っています。
はい、ということで現在も日本各地で復興そして復旧のためのボランティアが活躍されてるんですよね。
はい、日本各地でさまざまな地域でボランティアセンターが開設され、懸命なボランティア活動が続けられています。近隣では平成30年7月豪雨の影響で岐阜県関市でもボランティアセンターが開設されました。
そうなんですね。ボランティアといえば最近話題になってるのがスーパーボランティアの方、有名になりましたよね。
はい、そうですね。スーパーボランティアの方も広島県呉市の災害ボランティアセンターを経由してボランティア活動を行っていただいてます。ここ最近災害ボランティアセンターがメディアなどで取り上げる機会が大きくなっており、皆さんもテレビや新聞で見かけることが多くなっていると思います。
そうですね。今回社会福祉協議員の職員の方がいらっしゃったということは、瀬戸市で大きな災害が起きた際には瀬戸市社会福祉協議会がある安らぎ会館に災害ボランティアセンターが立ち上がるっていうことでしょうか。
はい、瀬戸市で大きな災害が起きた場合は瀬戸市の社会福祉協議会のある安らぎ会館福祉保健センターというところに災害ボランティアセンターが設置される予定です。
はい、今日本各地で設置されている災害ボランティアセンターですが、どういった役割があるんでしょうか。改めて教えてください。
災害ボランティアセンターでは被災された方がどのような支援が必要なのかについてのニーズ調査、困りごとの聞き取りを行ったり、全国各地から集まってくる方々の受け入れを行い、ボランティア活動を効果的かつ効率的に展開することを目的に設置されます。
そうなんですね。ボランティアとして訪れる方々にはどういった服装でこうボランティア活動に参加しているんでしょうか。いわゆる普通の私服っていうのはダメですよね。
はい、実際にあった話ですが、女性の方でハイヒールで災害ボランティアセンターを訪れた方や、ボランティアをする服装にふさわしくない姿で被災地を訪れる方がいらっしゃいます。ボランティアをしたいという気持ちは大変ありがたいですが、動きやすい服装、汚れてもいい服装など、ボランティアにふさわしい姿でボランティア活動に参加をしていただければと思います。
なるほど。ボランティア活動をする際には、活動に適した服装で参加しなければいけませんよね。他にボランティア活動を行うにあたり、何かこう気をつけたらいい点ですとか、心構えなどはありますか？
はい。まずボランティア活動保険への加入をお願いいたします。ボランティア活動を行う際にはボランティア活動保険に加入をしていないとボランティア活動ができません。現地でも加入することは可能ですが、できるだけ地元の社会福祉協議会で加入を済ませてから出発してください。次に現地までの交通手段の確認をお願いいたします。場所によっては公共交通機関では行けないところもありますし、自家用車で行く場合も通行止め区域や駐車場など交通情報を事前に確認をお願いいたします。またライフラインが完全に復旧していない地域もあり、食料、飲料水のほかボランティア活動に必要な備品が揃っていない場所もあります。ボランティア活動は基本的には自己完結でできるように準備をお願いいたします。
はい、わかりました。ボランティア活動に参加する際の心構え、まず伺いました。ところで、災害ボランティアセンターというのは社会福祉協議会の職員の方が運営するんですか？
はい、社会福祉協議会の職員ももちろん運営に携わりますが、災害ボランティアセンターを運営する際に中心となってくださる災害ボランティアコーディネーターという方々がいらっしゃいます。災害ボランティアコーディネーターは被災地で活動するボランティアの方々を調整する役割を担う人のことを言います。ボランティア活動を適切に調整し、全体をまとめる仕事をしていただきます。被災地でのボランティア活動がうまく行えるかどうかは、災害ボランティアセンターの運営、そして災害ボランティアコーディネーターの活躍にかかっていると言ってもいいくらい重要な存在になります。
なるほど、そうなんですね。例えば水害の場合、濡れてしまった家具や畳を運び出したり、地震の場合には倒れたものを片付けたり、避難所での炊き出しのお手伝いですとか、被災された方が困っていることをボランティアとつなげるっていうことは、これかなり重要ですよね。
そうなんです。そういった困りごとの把握など、スムーズなボランティア活動を行うための機能が災害ボランティアセンターにはあるんです。
なるほど。災害ボランティアセンターはボランティアの方にとっても、そして被災された方にとってもなくてはならない重要な役割を担ってるんですね。
そうですね。そのため瀬戸市社会福祉協議会では昨年度に引き続き災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を開催いたします。
災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練ですか？詳しい内容を教えてください。
はい、今年度も瀬戸北ロータリークラブさんにご協力をいただき、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を9月30日日曜日に安らぎ会館全館を使って開催いたします。今回は昨年度とは違い、防災体験型イベントを兼ね合わせた瀬戸備えるフェスタと題しまして実施をしていく予定です。
防災体験型イベントと組み合わせて実施をするということですね。では詳しい内容を教えてください。
はい、災害ボランティアセンター運営を災害ボランティアコーディネーターの皆さんに行っていただき、一般参加者には災害に関するブースと災害ボランティアセンターの流れを体験していただきます。より多くの方に災害について知っていただきたいので、子どもから大人まで様々な方が楽しめる体験ブースを用意しています。
どういった体験ができるんですか？
はい、瀬戸北ロータリークラブ、消防本部、自衛隊などに協力をいただき、11の体験ブースを用意してあります。
もうそんなにあるんですか？すごいですね。
はい、そうなんです。例えば水消火器で的当てゲームや畳運びレース、子供用制服の試着体験や災害用派遣車両の展示などがあります。また震度7の地震の揺れを体験できる地震体験車ナマズ号も、用意の方をさせていただいております。
楽しく、そして防災について学べそうなものが多くて、これ子どもたちも喜びそうですね。
そうですね。一般参加者の方には被災地に駆けつけたボランティアが活動するまでの流れを知っていただき、災害に関する体験を通して少しでも災害ボランティアセンターに興味や関心を持っていただければと思います。
わかりました。より詳しい内容については瀬戸市社会福祉協議会にお電話でお問い合わせください。ぜひ皆さんも瀬戸備えるフェスタに参加していただきたいと思います。
はい、瀬戸備えるフェスタへの参加方法ですが、当日直接会場にお越しください。駐車場のご用意はありますが、混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。瀬戸備えるフェスタは、午後1時からになります。当日9月30日なんですが、暴風警報等の警報が発動されている場合は、中止となりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
はい、ちょうどね台風接近していますので、最新の情報注意しながら、でもできるだけね参加していただきたいと思います。瀬戸備えるフェスタ午後1時からですよね。
はい、
はい、皆さんもぜひご参加ください。最近災害多くなってますが、いつ来るかわからない災害のために備えるために、瀬戸備えるフェスタ参加して、瀬戸市の防災減災について考えていくきっかけになるといいですね。今日は瀬戸市社会福祉協議会永田さんにお伺いしました。永田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。